チャットジャーニー始まります。
始まります。
はい、
ありがとうございます。
はい、
本日も始まりました。
はい、
チャットジャーニーでございます。
はい、
はい、
さあさあ、
はい、
ね、今日はでは今日は
行きました。
はい、
室生寺というお寺へ。
室生寺へ。
室生寺、
馳せとくれば室
生寺、うん、セットセットだけど日にちは来ましたが、
そう、
行くのはセットで行く
か。馳せ室生ですからね、うん、ね、あ、そうか、日にち空いてんのか。
そうそうそうそう、うん、だからまあ我々行った時はちょうど花が今から咲くでぐらいな時だった、うんうんうんうん、
ちょっとだけ花が見れるみたいなね、
うんうんうんうん、今から咲くで状態の時に、うん、まあね、行ったんですけども、
うんうんうん、
で、今日はですね、この室生寺というお寺をちょっと歩いてみようじゃないかということで、
はいはい、
まずはですね、この室生寺の簡単な歴史的なところをご紹介していこうかと思っております。
はいはい、お願いします、はい。
で、この室生寺のある場所のもうちょっと奥の方に、うんうん、あの室生流血神社でしたっけ、
はい、
あの龍神さんをお祭りする神社がいくつかございまして、うんうんうん、でどうもね、この室生というところにはここ室生寺ができるもっと前からその龍が住んでる的なね、うん、龍神信仰みたいなものがもともとこうあったらしいんですよ、
うんうん、
なんか一説にはもう日本に仏教が伝わるもっと前からあったみたいなね、うんうん、知らんけど、
うんうん、
知らんけどね、
じゃあどこの寺も全部そうだもんね、うん、先にその神様がいて、うん、なんか高野山でもそうだし、うん、っていうような ね、うん、そんなのがあるよね。
まあ、だから神仏集合もさほど不思議ではないというか、
うんうんうん、
という、まあ、そんな龍神信仰のもともとあった場所だったんですよね。で、創建についてもまあいくつか説があるらしくて、あの天武天皇の発願によって円の大津野が室山にお寺建てたみたいな説もあったりするらしいんですけども、うん、まあ、一般的には興福寺のお坊さんで建慶という方が建てたと、
はい、
言われるのが、まあ、大体一般的なところなんです。うん、で、この建慶という人は、どうも、尾張、今の愛知県のお生まれらしくて、うん、で、興福寺ですね、うん、奈良と伊勢と尾張を、こう、なんか往復することが何回かあったらしいんですよ。
うん、
で、その時にどうも、この室生のあたりを通っていたんじゃないかと。で、その時に、まあ、龍神の話を聞いていたんじゃないかというようなことでして、うん、で、777年、ね、パチンコ屋の好きな人が喜びそうな数字ですけども、宝亀8年、
うん、
その当時の皇太子、うん、山部親王という方が病になったと、病気にかかったと。
うん、
で、興福寺のお坊さんたちに、まあ、病気回復の祈願をしてくれという依頼が来たんでしょうね。で、その時にこの建慶という人が、この室生に来て、龍神にお祈りをしたらしいです。そしたら、まあ、親王の病気が治ったと、回復したと。で、781年に、後任天皇、当時の天皇が病気になって、そして、この山部親王という方が即位をすることになりました。で、この人が、桓武天皇になるんですけども、うんうん、で、その天皇が、桓武天皇が国家鎮護のために、まあ、自分の病を治してくれた、この室生の山にお寺を作ろうということになりまして、で、室生寺という、お寺を建てることになります。で、建慶というね、さっきのお坊さんに、ここに室生寺を建てるようにと言うんですけども、まあ、この建慶さんは、残念ながらお寺の完成を見ないで、お亡くなりになってしまったということでございます。で、後を継いだのが、弟子の周延、
うん、
修学旅行の周に、お金の1円、2円、3円の円と書きまして、うん、周延という方で、この人も、興福寺で発想史を学んで、別当になっていた、まあ、偉いさんになっていたお坊さんなんですね。で、この周延という人は、言った通り、その興福寺で発想史を学んでいるんですけども、なんでも、比叡山、うん、あそこでも修行していらっしゃったそうで、うん、で、最澄ともだからそういうので知り合いだったらしいんですね。うん、まあ、というか、最澄のもとで、一応修行を、天台宗の修行もしていたらしいんですよ。で、後々入っていきますけども、この、室生寺という寺には、金堂という建物がありますが、うん、今は金堂なんですけども、もともとここはなんか根本堂というふうに呼ばれていたそうで、うん、で、比叡山、延暦寺の根本中堂と同じように、本尊は薬師如来だったんじゃないかと言われるそうなんですね。うん、で、 その周延という方が亡くなると、これまたややこしいんですけども、あの、延暦寺から今度、周延の名前を逆にした延宗という方と、賢寧というお坊さんが二人でここにやってきました。で、ここに来た理由は、多分、お二人は、なかなか出世していらっしゃったんですよ。うん、比叡山で、うん。で、比叡山の方ではもう、次の座主になるぐらいな感じだったらしいんですけども、どうもあの、後継者争いに負けたようで、うん、で、この室生寺にやってきました。ただ、このお二人は、あの、唐にも渡って、で、あの、向こうで修行して帰ってこられたそうで、まあ、天台宗の正式な後継ぎにも認められてたぐらいのお二人なんだそうです。
うん。
うん、で、さっき言ったその近藤の方には、現在、ご本尊が釈迦如来が置かれておりまして、うん、今これね、あの、釈迦如来と、あと十二神将のうちの六体が、今この近藤の中にあるんですけども、うん、これらを作ったのはこの二人じゃないかと言われてます、
うんうん。
で、この釈迦如来が本来は薬師如来だったんじゃないかと。
だよね、十二神将がいるぐらいだもんね。
そう、うん。うん、で、なんで釈迦如来になったのかちょっとわかんないんですけども、うん、まあ今はそれを釈迦如来と呼んでいるのではないか説がありまして、うんうん、で、その釈迦如来の衣とかも蓮波式衣紋というらしくて、うん、やっぱりその中国の様式を伝えてる、
うんうん、
あの、なんていうかな、その中国式が見られるような仏像なんですよね。うん。うん、だからこの二人が作ったんじゃないかという。
あの、衣の模様ね。そうそうそう、
模様、うん。あの、足にちょっとへばりつくようなね、感じのところ。
そうそうそう、うん。
そういうのが、まあ、多分中国の方で修行してきた二人が作ったからじゃないかというふうに言われてます。
うんうん、
なので、この室生寺ってお寺は、最初さっき言ってたの、興福寺のお坊さんが来るから、発想宗。で、天台宗の要素も、こう、ちょっと入り混じった状態だったわけで、うん、だから、あの、両方の宗派の人たちがやってくる。まあ、言い方を良くすると、宗派を超えて、いっぱいいろんな坊さんたちがここに来て修行されたようで、だから大変賑わったらしいんですね。で、またその一人で、あの、空海の弟子でもありました、真体っていうお坊さんがいらっしゃいました。真実の真に、天下太平の太かな、真体というお坊さんがいらっしゃいまして、で、この真体も、あの、天台座主とも、こう、信仰がある方で、うん、天台宗にも通じていたらしいんですよね。うん、で、ここで、この人がやってきたことによって、真言宗もそこに混じってくるんですよ。
うん。うん、
ややこしいんですよね。
うんうん、
ただ、興福寺は、その、まあ、室生寺の住職を、もともと東照大寺、うん、あと西大寺、うん、東大寺の階段院の層からこう選んでたらしいんですけども、江戸時代になってやっぱり揉めてくるようで、で、この室生寺の住職の後継ぎをめくって、今度、興福寺と真言宗側が対立をするようになってくるらしいんです。で、1694年に真言宗のお坊さんで、流行という、流星の流、うん、あの、
流れる？
あ、じゃない、流、あの、なんていうの？あの、
なんだ？
流、あの、流ってあの、ドラゴンじゃなくて、
はい、
これなんていうの、この竜は。
どの竜ですか？
この竜なんですよ。
ああ、あの、こういう、こういう小里編、それ小里編だったっけ？
小里編だったかな？
ああ、うんうん、流星を極める。
そう、その竜、その竜、その竜。に光。そう、そう書いてね。
流星を極めるまで言うとね。
そうそうそうね。
うん。
の、で、光と書いて、流行というお坊さんがいらっしゃいまして、
ここの漢字の説明に1分ぐらいかかるというね。
いかに漢字を知らないかというね、ところなんですけども。はい。申し訳ございません。
申し訳ございません。
はい。で、その流行さんという方が、あの、ここを、まあ、復興していったりとか、
うん、
で、真言宗の、あの、五穀寺の末寺にするんですよね。うん、で、この流行さん、さっき言った通り、1690年、元禄7年という、もう江戸時代入ってからの方なんですけども、
うんうん、
この流行という方に深く帰依していたのが、あの、継承院という方でございまして、で、まあ、その関係もあって、継承院さんがこの室生寺に、まあ、お金をたくさん寄付をしてくださって、道塔を、お堂とかをね、修復とかをしていくという流れが生まれます。で、この時に、あの、長谷寺と同じように、真言宗の武山派、として独立をしていくそうで、だから今は真言宗のお寺なんですよね。うんうん、で、真言宗のお寺としては、やっぱり高野山が一番有名なんでしょうけども、高野山は昔は 女人禁制ということで女の人がお参りすることできなかったんですけども、うん、今はできますよ、うんうん、我々もね、まあ、行きましたけども、うん、昔はできなかったので、女性の方はこの室生寺にやってきたと、うん、だから女人荒野というふうにも呼ばれたり、まあ、その継承院さんが復興したということで女人荒野と呼ばれるようになったと言われております、うんうん、というのが、まあ、簡単な、ね、流れで今その女人荒野なんか女人荒野のチーム作ってたよね。女人荒野じゃね、女人女の人が
なんか書いてあったね、
書いてあるね、うんうん、だからどこだったかな、女人荒野さんの女人堂、うん、自尊院、うん、女人荒ここの、
う
ん、
そうそうそう、
室生寺とあともう一個ぐらいあったよね。
何があったかな、
あともう一個あった
よね、うん、自尊院は覚えてるけど、
う
ん、
あともう一個あったね。うん、もう一個あった。
うん。4つぐらいあったよね。4
つぐらいあった。うん、まあ、気になる方はちょっとお調べいただけたらと思いますけども、うんうん、まあ、そんな、女人荒野と呼ばれる、うん、この室生寺という寺にですね、うん、いよいよ入っていきたいと思うんですけども、なんとなくこう、長谷寺よりは、ちょっとこう、なんていうかな、神秘的というか、
そう、おごそかみがあるというかさ、う
ん
う
ん、なんかね、うん、なんかわかんないけどあるんですよ。そうそう、
なんかね、
うん、何って言われたら困るんですけども、うんうん、ちょっとこう雰囲気がいい感じであります。うんうん、で、まず室生川っていうね、川が流れてまして、うん、その川のどっちっていうのかな、左って言ったらいいのかな、うん、川沿いにこのお寺が位置するんですけども。うん、川を挟んで反対側のところにちょっと売店があったりとか、うん、あと駐車場があったりとかもするんですよね。うん、で我々もそこの駐車場を止めまして、うんうん、で、つまり川を渡るわけなんですけども、うんうん、その一番最初に渡る橋が上の橋、上の橋と書いて上の橋と言います。うんうん、これがあの太鼓橋というね、形にもなってまして、赤い橋なんですよね。で、橋の渡る手前のところには、ちょっと売店があったり、うん、あれ旅館もやってはるよね、うんうん、泊まることもできるんですよね、うん、でご飯とかも食べれます、うん、でそこの前を通って橋を渡るともうあの辺から非常に素敵な景色が広がって、うん、橋渡ったらもう真正面に表門っていうそんな大きな門じゃないんですけども、うん、あの入り口が見えるんですよね、うん、でもその入り口から入らないんだけども、うん、この表門っていう門が真正面に見えてここが非常にこう、うん、なんていうのかな、うん、絵になると言いますかね。うんうんうんうん、で、その表門の方に向かって橋を渡っていきます。うん、で、ここを中入らないと言いましたけども、うん、中一応本坊となってまして、うん、まあ普通行ってあんまり中入ることないよね。うん。うん、なんか写経とかするときに入るみたいだけども、うん、うん。表門からは入れないかな。表門のあの左側の門から入ってったりするみたいですけども、まあその表門のとこに立ちますと、なんていうのあれ、石碑が立ってますよね。これがあの、女人荒野室生寺という、こう、石柱っていうんですかね、うん。石の柱が立ってます、うん。で、その女人荒野室生寺と書いてる、その上に、なんか、ダイヤ型みたいなマークが、9つ並んでるマークがついてるんですけども、うんうんうん、なんかこれがね、9つ目唯門。うん、というらしくて。そうそう。
なんか9つね、上に3つ、うん、そうそう、ね、あの真ん中に3つ、下に3つっていう、その、そう、なんかね、うん、マス目みたいな感じになってね。うん、
上か下か 3つ取ったら、真田の、
そう。
六文銭と思ったけど、
六文銭に似てる。
形がちょっと違うんで、うん、六文銭にはならないんだけども、うん、これが、なんでもあの、継承院さんのご実家である本庄家の家紋らしくて、で、それが、まあ、石柱の上に建てられて、建てられてるとか、付けられてるっていうのかな。うん、らしいんですよ、うん。で、そこで道がね、あの、まあ、言った突き当たりになるんで、うん、右に曲がって
きます。そうね、あの、入り方がね、すごいなんか変わってるなと思うよね。うんうん、橋渡ったら、大体はなんかまっすぐっていう感じだけど、うん、あそこは川渡って、突き当たって、右へね、ガックンって折れる感じがね。
で、その後、もう一回左曲がって、もう一回右曲がるから、ね。
そ
う
そ
う、
まあ、この後出てくるけど、うん、そのね、川渡って、突き当たって右へ曲がる。で、まっすぐ行ったら、もう、あの、あれだよね、本堂だよね、二王門もあるしね、うん、と思って、うん、二王門くぐって、またガックン、左へ曲がる。だから、クランク状みたいな感じになって、うんうん、本堂とか近堂の部分があるから、うんうん、室生寺のその作りがね、ちょっと独特な感じがするよね、
うんうん。まあ、山の斜面に作られてるから、どうしてもそうなっちゃったのかもしれないけども、
う
んうんうん、にしてもちょっと、
そうそう、
不思議な感じ、ね。
そう、なんか、それだったら門前の作り方というか、うん、橋の位置なんかが、 変わってたらいいわけよ。
もっとこっちでよかったんじゃないとかね。
もっと本堂寄りに橋をつけてたら、うん、まっすぐ入れるんだろうけれども、うん、なんかまるでね、外界と閉ざすかのように、ガックン、ガックン、ガックンと曲がらなければ、本堂に行けないような、あの形がね、あ、室生寺ぐらいの感じにしか、
うん。今ちょっとふと思ったけど、そういう風に考えるとちょっと白っぽいよね。
うん、なんかね、こう、まるでね、隔てられてるみたいでしょ、うん、
あの、攻められた時のことを。
そうそう、マス型みたいに、ガックンガックンだから、うん、なんか、すごいその外界とね、うんうん、すごい隔たりをわざわざ作りたくて、うん、あんな形にしたのって思わせるような作りなんだよ。うんうん、シーンのほどは知らない。
知らないけどね。
ただ、ただの想像だけど、うん、それはほんと変わってるから、うん、ね、ちょっと、あの、そう、ね。そういう目で見てもらったら面白いかもねっていう。うんう
ん、そうそう。で、その表門ところでこうガクンとね、まず1回目右曲がります。うん、で、曲がると、ちょっと行くと、あの、まあ、お寺によくあるというか、必ず大体あるんですけども、あの、拝観料をお支払いするところ、
はい、
ここでもう一回左曲がるんですよね。
はい、
そうです。で、左曲がったら右側にその受付がありまして、うんうん、そこでお支払いをします。
うんうん、
でそこから中に入ると、もう一回
だからね、学訓ポイントがね、多いよね。そういえばお金払うところ、配管料払うところでも、一回また学訓するから、学訓が二つぐらい、うん、っていうか最初の端からすると、三つの学訓を超えなければ。う
ん、でも、考えてみれば、さっきの上の橋を渡って、うん、表門を、もし入れば、うん、表門から右に曲がったらもう、あの、よろずかまでは、まっすぐ行くんだよ。
うん、だから後からこうね、
うん、だからその辺はちょっと後から、
うん、だったのかもしれないね。うん、
にしても、橋の場所がね、おかしいのよ。
それにしたって、その、上の橋、うんうん、そこの位置がね、うん、なんであそこなんかなっていう感じは。
そう、あ、そうか、本坊がここだからか。
うん、
だから表門入ったらもう本坊だから、だからあそこに橋を作ったのか。
どうだろうね、それも、江戸時代にそうなったのか、うん、そのね、
日本
小屋としてたくさん人が来るから何か変わったのかもしれないけどね、うんうんうん、そういう作りは面白い。
珍しいね、
うん。珍しいなと思ったね。うんう
ん、で、まあ、その、なぜ曲がって、お金払って、うん、もう一回曲がったら、うん、あの、トイレがあり、うん、ちょっとした売店があり、うん、でそのちょうど後ろぐらいに宝物殿というのが、うんうんございまして、うん、まあ、最後に我々もここ入るんですけども、うん、あの、新しく、これ、令和2年にできたのね、
うん。あんまり、あの、行かないけど、時間がね、あんまりなくて、行かないけど、ちっちゃいから見れるよね。うんうん、
見れる見れる、うん。まあ、あの、多分5分もあったら見るぐらいは見れるんじゃない？
そうそう、さらっと見るぐらいだったら全然ね。う
んうん、2020年完成ってね、うん、初めて私はこの間入りましたよ。
うんうんうん、
で、その宝物殿があります。うん、で、その本物殿からもうちょっと横目に見ながら歩くと、うん、さっき言ってた仁王門があるんですよ。
うんうん、
ここの仁王様が、赤と青、うん、どっちだったかな、右が赤で左が青だったかな、
うんうんうんうん、
というね、ちょっと
カラフルな、
ね、カラフルな仁王様がいらっしゃるんですけども、うん、はいはい、あの、朱塗りの綺麗な仁王門です。うん、で、これ、あの、昭和40年に作られてるので、うん、1965年に作られてるので、割と新しいもんなんですけども、なんでもあの、江戸時代に、その元禄の時に一回焼けてるらしいんですよね。で、その後長いこと作ってなかったらしくて、で、まあ昭和40年が最近と言っていいかどうかわからないですけども、うん、まあお寺の世界ではまあまあ最近、うん、あの、作られたのがこの仁王門なんですね、
うん。
うん。これね、夜じゃねえや。あの、秋の紅葉の時はライトアップするんですよ。
うんうん、仁王門を。
仁王門を。で、赤い仁王さんは赤色で。
うんうん、
青い仁王さんは青色でライトアップ、
うん。ライト自体の色がそうなんだ。
うんうんうん、だからね、なんか仁王門自体赤やん、
うん。
そこに赤と青のライトがこう入ってきて、
うんうん、
すっごいカラフルな感じになる。
うんうん、
でその仁王門をくぐると左に万事池っていうのを見て、うん、でそれを抜けるとまたさっき言った左に曲がるんですよね。うん、で曲がるとこっからがもう息切れポイントですよ、我々の。
はい。
はい、高校生だったら息切れないね、あれ。
距離はわずかなんですけどね。
そう、見えてるから、
はい、
上がね、
うんうん。
で、割と多分緩やかだよね。
うん
うん、だけど、
そんなにきつくない。
だけど、ジェジハハ。もう止まらない。
我々はね、
うん。
はい。
そして名前がね、なかなかいかめしい。
うん、
鎧坂という。
いやーでも綺麗よ。
うん、
その、室生寺の写真とか見ると、うん、大体ここの鎧坂を、うん、撮って、もう室生寺のね、感じにしてある。
そう、あの、石の なんていうのかな、並べ方っていうのかな、うん、石段なんですけどもね、うん、その石のこう並べ方がなんかすごいこう揃えられてるというか、うん、
面をね、うん、すごく綺麗に揃えてて、うん、石の大きさもあんまりねばらつきがなく、うん、その石のその継ぎ目がさ、なんていうのかな、例えがちょっと簡単すぎるけど、うん、まるでレンガみたいにこう綺麗にね、あの節と節が合ってるっていうような、う
ん
う
ん、あの綺麗な真四角じゃないんですよ、うん、あの一応自然石っぽい、
そうそう、自然石っぽい感じに
でこぼこっていうかさ、うん、あのへこみがあったりもするんだけども、なんかね綺麗にうまいこと揃えてあるんですよね、うん、
すごい綺麗だよね、うん、下から見た時にすごい綺麗に見える、
うんうん、あれが何でもその鎧のあのほら紐ついてこういっぱいぶら下がってる、
う
ん、
そうそう、
あのなんていうの、四角い長方形ぐらいの、うん、プラスチックじゃないと思うけど、うんうん、あの板に似てるから鎧坂って名前が、
そう言われたら本当似てるよね、うん、その鎧の上にこう、そうそう、いわゆるこういうね、うん、こういうってよくわかります、よくわかるね、
あの、
う
ん、一番面積広いところ、うんあれね、なんか、サネっていうらしい。
ああ。
お札の札って書いて。だから、言われたらお札みたいな、
うん、形だよね、一つがね。
小さいけども。
そう。
サネっていうらしいんですけども、うん、あれによく似ているから、うん、あの、鎧坂という名前がついてるらしいん
です。綺麗な石段、
うん。うん。
ここはもう写真のスポットですよ。
うん、そうそう、うん。で、あの、段差もね、そんなに高くない、
うん。
うん、高くないけど、ゼーゼーはするんですよ。
うん、
それを頑張って登っていきますと、上に金堂という建物があるんですが、うん、このね、室寺のややこしいところは、未だに悩むんだけども、うん、どっちが金堂で、どっちが本堂だったっけっていうね。
普通の寺では、金堂か本堂かどっちかしかないみたいな感じなんね。
うんうん、
だけど、ここは2つあるからね。
で、あの、下に金堂があって、ちょっと高くなったところに本堂があるんですよ。うん、で、行くたんびにどっちやったっけ、
そうなんよ、ね、そうなんよ。
悩むんやけども、うん、ま、あの、この金堂、金の堂ですね。うん、これがあの国宝に指定されている建物で、で、平安時代なんですよ。うん、平安時代、
うん。
だから結構古いんですよね。うん、寄せ棟造りのこけら葺き、
うんうん。
で、一応言ったらこれはな、奥に、あの、正道、正しいお堂と書いて、正道っていうところがあって、うん、そこに仏像が並んでます。うんうん、で、手前に雷堂、お参りするところ、うん、お礼の堂と書いて、うん、雷堂という部分がありまして、うん、私たちは入るとしたらそこを入って仏像をこう見るという場所になるんですよね。
うんうん、
で、これもやっぱり江戸時代1672年に、割と大きな改修、修理を行っているんですけども、うん、それまでが多分、根本堂とか薬師堂と呼ばれていたんじゃないかと言われているようなんですね。
うん、
で、江戸時代真言宗となってからがこれ根堂と呼ばれるようになったんじゃないかと、
う
ん、
だろうね、
考えられてる。
仏像の呼び方とかも、うん、もうね、その薬師からね、釈迦っていう風に
変わったのかもしれない
と思うね。
うん、なのでその釈迦如来なん、薬師如来なんみたいなのが言えばここにあるわけですよ、うん、
謎だよね、うん、でもまあ多分薬師如来だったね、う
ん、だって十二神将がいらっしゃるというところがもう薬師如来だったんだろうな、
はい、こういうことって実は珍しくないもんね、うんうん、いろんなお寺である、だって例えば前にやった人さんの薬師寺の時だって弥勒如来、ね、高堂、
うんうん、
の方の弥勒如来だって、はいはいはい、あれはもともと別阿弥陀さんとしてやってたんじゃない、うん、っていうふうな話もあるぐらいで、うん、ね、時代の流れとか、うん、宗派が変わるとか、うん、そういうタイミングで名前が変わる、
うん、役割変わるって、ね、
そうそう
そう、すごいなと思うけど、
ね、そうそうそう、でもね、仏像ってなんか、うん、釈迦如来だからこうでないといけないみたいな、そんな、うん、
まあ、
なんか
多少のルールはね、さっき言ったみたいに、うん、薬師如来には十二神将がついてるとか、
そうそうそう、
っていうルールがあるんですけども、うん、結構そういう変わっちゃうこともあるみたい
ね。阿弥陀とかだったらね、その手の形で大体阿弥陀は輪っか作ってるからとかいう感じはあったりするけど、うんうん、昔の仏像だと薬師といって必ずね、薬壺持ってないから、うん、ね。
だから、まあ、変幻自在と言いますか。
そうだよね。うん、
変わることもあるわけですよ
ね。だよね。
うん、で、その金堂の、まあ、さっき言った鎧坂を登っていくと、もう真正面に金堂が見えてきます。で、そこを、なんていうのかな。そこで左向くともう一つ弥勒堂という建物がありまして、これも重要文化財なんですけども、さっきの今度は国宝ですけどね、
うん、
こっちは鎌倉時代の建物で、だから屋根の形が 大きく違うというか、うん、なんか鎌倉っぽい、ね、
時代の流れを感じるよね。
こちらも入りもや作りですけども、屋根はこけら葺き。で別名がなんか伝法院というらしいですね。で、ここには、もともとは国宝の釈迦如来像というのが安置されていたんですけども、今は、さっき通り過ぎてきた宝物殿の方に収納されてまして、まあ、最後に、だから宝物殿入った時に見るんですけども、この釈迦如来像は平安時代の木造で、高さが 106.3 センチありまして、茅の一木造りで、特徴としてはね、多分、なんかね、ぼってりというか、うん、なかなかな体格をされてるんですね。うん、で、まず顔もぽっちゃりだけども、ぽっちゃりっていうかね、なんか筋肉質までいかないけど、うん、なかなかこう体格のいい感じの釈迦如来で、まず首が太い。うん、で唇も分厚い。うん、で、耳たぶがかなりこう外に沿ってて、かなりの福耳。まあ大体仏像福耳だけども、うん、うん。まあというね、ちょっとこう、どっぷりとした、うんうん、感じで、なんでも正面から見たら二等辺三角形の中にすっぽり入るらしいんですよね。うんうんうん、まあそれがバランスいいのかどうかよくわかんないけども、うん、もう平安初期の彫刻を代表する仏像が、もともとはここにあったんですけども、うん、さっき言ってた宝物殿ができたので、まあ、そこに今お引越しされておられますよと。うん、で、名前の通り、この弥勒堂には弥勒菩薩龍像というのが安置されてまして、うん、こちらは重要文化財で、だいたい奈良時代から平安時代の仏像ではないかと。高さも1メーター弱 94.4 センチらしいんですね。で、こちらも茅の一木造り。ですが、頭にね、この方、王冠冠被ってらっしゃるんで、ちょっと高めの冠被ってはるんですけども、よくこれ大日如来が被ってる王冠で、
うん、そう、如来はね、あんまり被ってない。大日如来以外は被ってないよ、うん、普通はね。
で、大日如来は割合被りがちなんですけども、
そう、大日は被る、
うん。それを被ってるというのがちょっとね、珍しい。
うん。
うん、あんまり見ない、
ね。そう、しかもね、弥勒、
そう。
菩薩？
弥勒菩薩龍像、
ね。龍像なのがね、割とね、弥勒菩薩って割とこう、うん、座ってるイメージも強い。うんうん、それはもう、交流時に洗脳されてるからだけども。
あ、まあ、まあ、それもあるね。そう。繁華師像が。
そうそう。菩薩像って大体は立ってるけどね。立ってる。
修行中だから立ってていいんだけど、ね。
立ってるけど、うん。
うん。
そうそう。
なんかね、うん、で、ちょっとね、そのさっき言った奈良時代から平安時代。に作られて、はっきり分かってないんですけどね、うん。奈良時代から平安時代ということで、ちょっと顔もね、うん、アルカイックチックな感じの、
はいはい、
うん、まだの、それ、その雰囲気が残ってる感じがするのが、ここの弥勒菩薩さんなんですよ。うん、で、その弥勒堂もお参りしたら、弥勒堂に立つと、右見たら、今度またね、階段がありまして、で、そこからまた上へ登っていくわけですよ。うんうん、で、これを登っていきますと、うん、本堂、うん。そして本堂の横に、継承院塔というのがありまして、さっき言ってた継承院さんを、お祭りっていうかな、する、五輪塔が建ってます、うんうん。で、その横に本堂、うん、別名、官庁堂という建物がございます。うん、さっき言ってた弥勒堂をなんか大きくしたような立派な、うん、こう、反りのある屋根なんですけども、うんうん、こちらも国宝でございますが、建物は1308年に作られて、います。入りもや作りの檜皮葺きだそうです。で、これも下人と内人に分かれると。で、内人の厨子の中にご本尊の如意輪観音菩薩座像、こっちは座ってます。
うん。うん。如意輪観音だからね、うん、割と座ってるよね。
うん。うん、それこそ片膝立ててるやつね。
そう。一杯堂みたいなね。
そう、一杯堂みたいなやつ。一杯堂っていうのはあれですよ。一杯堂っていう名前のお堂じゃなくて、お酒持って一杯堂っていう一杯堂の。
そう。如意輪観音は全部セクシーなんですもん。
あ、でもね、ここの如意輪観音、うん、セクシーでいくと、セクシー度足りないかもしれない。
あ、
うん
あ、うん、そうだったよね、
うん。ちょっとセクシー度が足りないかもしれないけども、うん、まあ、そういう如意輪観音さんがいらっしゃいます。うんうん、で、この本堂という名前で今ご紹介しましたけども、うん、別名、官庁堂と言いまして、官庁堂っていうのもちょくちょくありまして、うん、多分私の記憶が正しければ、当時で官庁堂っていうのを一回ご紹介してると思うんですけども、官庁というのが、まあ、真言密教の儀式なんだそうで、 頭の上になんか新鮮な水をこうちょんちょんちょんちょんってするんでしょうね。
うん、
まあそれを干潮というらしいんですけども、うん、なんかそれを行う建物なんでしょうね、うん。で、本堂と呼ばれるようになってきたのが江戸時代の末期から明治の頃らしいので、それまではだから干潮堂という名前だったんだろうと思われます。で、江戸時代の修理によって、そのお堂の屋根の反りがなんか、だいぶ反ってきたらしくて、で、なんかちょっと禅宗っぽい、
うん
うん、感じの建物になっているというものなんですよね。
うんうん、
でさっき言ってたその如意輪観音さんに、あの、継承院さんが深く帰依していたということらしくて、
うん、
だからあれ、継承院の塔が横に立ってんのかなと思ったりするんですけども、うんうんうん、
はい、
はい。結構ね、ですからここは、仏像も非常に見どころでもございますので、うん、そのね、仏像も合わせて見ていただきたいなと思うところなんですけども、
うん、
この後、多分室生寺で最も有名と言っていいかな、うん、五重塔へ。
はい、もうシンボルですよね。
うん、
まあ、塔はどこの寺でもシンボルになりがちだけど、室生寺の五重塔はまたちょっと特徴的だもんね。
そう、何が特徴ってね、小さいのよ。
うん。うん、ミニ。
ミニ。
あ、
うん。あの、もっと小さいのあるんですよ。
うん、
例えば、奈良の元光寺の五重塔とか、海流、同じ、全部奈良だね。
うんうん、
奈良の海流王子の五重塔とか。
うんうん、
でも、ここの二つの五重塔は、なんていうのかな、あの、建物の中に収納されてるんですよ。うん、
ね、室内なんだよね。
だから大きな模型みたいな感じ。
うん。
うん、なんですけども、ここの五重塔は、一応言ったら怒られるけどね、屋外にありまして、
うん、
で、屋外の中では一番小さな五重塔、
うん、
というのが、この室生寺の五重塔なんですけども、うん、来週はその五重塔のあたりから、ね、ジョエさんの大好きな奥の院の方へと、
うん、私が大嫌いな奥の院へ、
向かっていこうかなと思います。はい、で本日はちょっともう30分を過ぎてまいりましたので、はい、一旦この辺で終了いたしまして、
はい、
続きはまた来週ということでお待ちください。
はい。はい、
では、ありがとうございました。
ありがとうございました。